はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今回ですね、2025年の賀茂社の参拝セミナーに、そして神話創生プロジェクトに参加いただいていた皆様に音声をお届けしております。今回はですね、間もなく近づいております、賀茂社の奥義編に向けて、はい、今回は川島さんと西野と、あとですね、前回のその賀茂社下賀茂の奥義編に参加していた、
はい、
今新田さんの秘書的な、
はい
はい、秘書やってます、はい、段美穂と一緒に音声収録させてもらってます。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、はい、ということで、まあ、賀茂社参拝から、まあ、年を明けてですね、
はい、
もう気がつけばもう3月近づいてきて、
はい、
うん、はい、もう奥義編が間もなくですけれども、
ちょっとで、はい、
そうですね、はい、でもその賀茂社の参拝ではね、雷の神様、賀茂分け雷の神様の功徳を授かるということで、うん、これからの時代にすごく重要な電気的感化力ですよね、
うん、
でやっぱりこの去年から今年にかけて、いろんなテーマが上がってくる中で、一個ねすごく思っているのが、やっぱりこのユニワの集まりにすごく注目をされる方が多くて、
うん、確かに、
うん、でまあ、今年に入ってからね、うつしお道場で、
うん、
このクズハの地で夜中にライブをやったりとかいう風にしてますけども、
うん、
あのねクズハにこんな人が集まってて、
うん、
あの熱気が夜中に生まれててね、
うん、
やっぱこのクズハでのユニワの集まりっていうのは、やっぱリアルに体験してみた時にすごいなと、なんでこんなに人が集まってるんだということに驚かれるんですよ皆さん、
うん、
でもやっぱその原点っていうのは北極老人から発せられた言葉の感化力にあるわけで、うん、その力の影響の大きさっていうものを改めてね、すごく最近感じることが多いなと思いますけど、
うん、
これすごくこの今回のね奥義編と関わりますよね。
そうですね、
うん
うん、まあ、その電気的感化力っていうのと、その北極老人のそういった言霊ですよね、うん、そこにこう触れた人たちが本当にこう魂が目覚めていって、その、まあ、次なるこうバトンを受け取って広げていくっていうのがこのクズハで広げられていると思うんですけれども、実はここ最近でもですね、まあ、奥義編に向けてなのか、すごくねそのエネルギーをどのように相手に伝えていくかとか、自分がどうやってそのエネルギーを、感化力のエネルギーを貯めていくかみたいのを、ちょっと連日先生からもお話していただいているんですよね。
そうですね、
うん
うん、でやっぱり今回綾部でね、1泊2日という形でさせていただくんですけど、うん、この賀茂社の奥義編をやるのは2回目なんですよね、
うん、
ただ、まあ、前回と、まあ、さらにバージョンアップした形で今回はね お届けしたいんですけど、
はい、
でもやっぱり変わらないのは、やっぱ綾部に行く意味なんですよね、
うん、
で綾部に行って1泊2日で過ごす中で、とにかくそのね雷のエネルギーを授かるための準備っていうのをします、
うん、
でこれは日頃ね生活してますと、特に今ってもう常にスマホを持ってたり、
うん、
電気機器に囲まれてたりで、めちゃくちゃこういろんな静電気というか、まあ、良くないエネルギーで帯電してるみたいなこう状態になってて、
うん、
まあ、そうすると神社参拝した時も、あとはそういう神宝を行った時も、うん、そのエネルギーってのはものすごく微弱なエネルギーだったりするので、その繊細微妙なものを受け取れる状態にまずならないんですよね、
うん、
だから綾部に行ってまず体を緩めて、こういらない静電気みたいなものを抜いて、その状態で1日目の夜にすごいお取り次ぎをさせていただくという、
うん
う
んう
ん、
そうですね。しかもその最近も実はその例えば大学受験塾ミスターステップアップって今試験がもう今本ちゃんというか期間なんですよね、
直前期ですからね、
はい、っていうところで、塾の講師がその塾生に対してこう導くときに、すごいこうまあどのようにこう導いたらいいのか、引っ張っていったらいいのかっていうのを、まあ先生がその塾講師たちに話したと。でこれは全員に言えることだっていうことで、もちろん伝えていく側も当然エネルギーを貯めている状態、要は そのいらない静電気をバーって下げていって、ノイズがない状態でかつ見えない世界にエネルギーが溜まって溜まってる時に、その人が発する一言が生徒にあの深くに入ったりとかするし、逆に受け取る側のことも言ってて、その受け取る側自身もその言うならばそのエネルギー、その雑念がなくエネルギーがパンパンに詰まってる状態で受け取った時に、それが準備ができた段階でなんか大事な話じゃなかったとしても、例えば師匠のちょっとした一言だったり、目が合うだけ、それだけでも相手にものすごいこう影響を与えることができる、
はいはいはい、
受け取り手もものすごいものを受け取ることができるっていう話をしてくださってたんですけど、まさにそれを綾部にやりに行くっていう、
そうですね、
うん、感じなんです。やっぱ
本当すごい時間ですよね。
時間すごいです。あの日常生活だとやっぱりどうしてもそれ静電気も溜まっていくし、なおかつやっぱねエネルギーがね枯渇していく側になっちゃうんですよね、
うん、
やっぱそれをやっぱ大自然のエネルギーを自分で取り入れてパンパンに詰めていくっていうのを、このしかもこう1泊2日でもう儀式も踏まえて、かついろんなワークやっていくんですけど、前回もね実は結構いろんなワークやりましたよね、
うん、やりました
ね。
結構緊張するようなワークも
やりましたね。でもどうでした、やって。
いやめっちゃなんて言うんだろうな、普段やっぱやらないワークとかを、うん、その大自然の綾部でやるんで、なんか自分のなんて言うんだろうな、開かれてないようなとこが開かれていくような感覚だったりとか、
そうですね、
すごいしてなんか、
うん、
あれですよね、まだ自分がっていう
ちょうどでも前回ダミホが参加しようって思ったんで、はい、うん、西野さんが
そうなんですよ、
奥義編について書いたメールを読んで、
うん、はい、
ね、
そうなんですよ。あの元々別に参加する予定ではなくて、うん、やっぱね、私その時って大学4回生でもあったし、うん、あの結構なねあの学ではあったりするので、うん、
はい、
まあちょっと難しいなみたいなのは正直思ってたんですけど、うん、その西野さんからメールが来て、あの、まあ、明朝体のね、うん、メールが、
うん、そう本当本当ね、うん、
はい、
うん、
が来て、なんかちょっと別の
ちょっと厳かな雰囲気のね、
ちょっと違うぞってなって、うん、ちょっと読んでて、あのまあそのね、実際内容もすごい行きたいってなったんですけど、特にやっぱその覚悟をなんか決めようとしている方みたいな風に書かれてたんですよ、
は
い、うん、
まあ、実際にはその今回その、まあ、この鴨社の奥義編にそのどういう人に来てほしいかって言った時に、
うん、
まあ、北極老人があのこのようにおっしゃっていただいていたっていうことで、まあ、もう本当に自分の残りの人生をもう神様の使いとしてこう生きていこうというふうに覚悟を決めたい方、あるいは覚悟をもうこう決めている方にはもう参加してもらいたいねっていうことをおっしゃってもらってて、だからそういう方はもう必ず参加してくれというのをそのメールで言ってたんですよね、
うん、はい、そうなんですよ。で私もその、ね、ここであのやらせてもらってたりしている中で、あのやっていきたいって思いはあるけど、覚悟がそのあるのかって問われた時に、なんかなんて言うんだろうな、自信を持ってない自分がいたっていうのがあって、うん、
はいはい、
そういうタイミングでそのメールを読んだ時に、いやこれはもう書けるしかないなみたいなっていうのがあって、うん、もうね、その時持ってるお金全部、
うん、
出してなんか書けようと思って行ったっていうのが、
うん、ね、
はい、
でも実際やっぱり、
うん、
あのそれだけのやっぱ覚悟を持ってきて、
うん、
であの場所でまあ、そういう覚悟を持った人しか集まらないですからね、
うん、
そういう磁場の中で特別な時間を過ごして、なんかすごい感覚的かもしれないですけど、
うん、
なんかすごいなんか今までにないものを受け取る時間
です、ね、そうですね、なんか見え方が変わったっていうのは
見え方
ありましたね、なんか、うん、なんていうんですかね、やっぱすごい大自然なんで、なんか、うん、その大自然となんか一体になるような、
うん、
やっぱワークだったりとか儀式をするんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、ってなった時に本当になんか自分とその例えば焚き火とかもするんですけど、うん、目の前の焚き火のなんか境目がなんか本当になくなっていく感じがなんかリアルに体感して、それは結構衝撃的だったというか、
確かに、
うん、
でその結構長時間ね、
うん、そうなん
ですよ、お祈りもしました
もん、うん、 で次の日参拝ってなった時もなんか、うん、やっぱ全ての大自然の本当に神々を感じるみたいな。
確かに。しかもあの神社、まあ、今回もちょっと行くんですけど、うんうん、行こうって言ってるんですけど、あの神社なんか自然と溶け込みすぎて
本当に
すごい神秘的でしたよね。
すごいかったですね、うん、本当になんか初めての経験。
しかもあのその前日の夜に、うん、まあ言うたら夜通しとまで言わないけど、でもすごい長い時間、
うん、
炎の前でめっちゃ特別な儀式してたじゃないですか、
うん、
あの状態で参拝行くから多分余計受け取れるんでしょうね、
うん、
いやもうねすごすぎる、
すごすぎますね、うん、あれは、うん、でそのやっぱクズは帰ってきた後も、うん、あの景色が違かったですね、
うん、
普段見てる景色と全然なんか感じ方、うん、なんか近くにある植物に対して、あこの植物の神だとか、空を見て、うん、あ空の神だとか、なんか、
うん、
そのなんか感じ方が全然違くて、
確かに、
ね、1泊2日だったけど、なんか本当にね、あのドラゴンボールの、
うん、
何
ですかね、
精神と時の部屋みたいなぐらい、なんかもう行った後でなんか変わったっていうのがすごいありましたね、感じ方が。
だから
っていう不思議な、なんか
あれですよ、
ね、うん、時間でした。
だ参加する場合もそのやっぱ参加するまでの時間もやっぱ大事にして、
うんうん、
あの来てもらったらよりいいと思うんですよね、
うん、
で本当に例えばあのそれぞれの形でいいと思うんですけど、その奥義編参加するまでのその過ごし方として、浄化をちょっと普段よりやろうとか、うん、酒風呂してから行こうとか、
うん、
あとはやっぱそういう普段食べてるものをなるべくこう荒々しい波動のものを避けたりとか、
うん、
そういう場所に行くのを避けて整えた状態でより行けたらね、あのさらにすごいことになりますからね、
うんうん、
そうですね、
うん
うん、
そうですね。なんで、まあ、今回はその、まあ、2日程実はのご用意してまして、
はい、
3月の13、14と3月の15、16、これを1泊2日を、うん、まあ、2日程やるんですよね、
うん
うん、でもう本当にね、まあ、これも詳しくは奥義編の中で、もうこのね奥義編はもう極老人のそのご神経の神髄みたいなものを、
うん、
もう、
そう
ですよね、もうね、
うん、
ダイレクトに伝えていくというかね、惜しみなくノンブレーキで、
うん、
こう伝えていく場所でもあるんですけど、そういう意味ではまあ誰かにその影響を与えていくことにもなるじゃないですか、その電気的感化力をつけていくっていう時に、
うん
うん、もうなんかもう話をしていくのは当然なんですけど、うん、一番その最高の状態がよく言われる無意にして化すって言って、
うん
うん、
もう何にもしてないのに勝手に周りが感化されていったりとか変化していく、うんうん、それはもう北極老人の周りがそうなんですよね、
うん、
もうそこに先生がいるだけで周りが目覚めていくみたいな、うん、なんか、
ね、
ああいうのところまで僕らもこう目指していくというか、
うん、
なんかそれには今回のこの儀式って絶対欠かせないと思うんですよ。
そう
なんです。僕あのお祈りめっちゃやってるんですよ、未だに。ですごいね、うん、なんていうのかな、あの自分のちっぽけな自分がどんどんこう消えていって、
うん、
でっかい自分になる感覚があるんですよ、あのお祈りをやると、
うん、
なんかい、うん、一体化というか、なんか
天地自然と一体になるお祈りですよね、あれね、マジで、
うん、
もうこれね、もう本当このカモシャの奥義編でしか扱ってないから、
うん
うん、もうだからもうそういうこう神様のお使いとして今後の人生もう全部使っていこうっていう方はもうね来てください、間違いないんで、
うん、そうですね、
うん、
13、14、15、16、空いてる日程でね、今スケジュールをぜひ見ていただいて、
はい、
少人数制で行いますので、
うん、
なるべくね早めに申し込んでいただいた方がいいかなと思います。
はい、
はい、
という感じで、今回ですねちょっと奥義編に参加してたダミホも呼びまして、うん、音声取らせていただきましたけれども、
はい、
はい、またねあの追加のお話なんかもまたちょこちょこできたらなと思ってるんで、
そうですね、
はい、まあ、もう参加されるよという方はもうできるだけ早めにもう参加の席を取っておいていただいて、
うん、
もう準備にね、向けていっていただけたらなと思います、
はい、
はい、じゃあ今回は以上になります。ありがとうございました、はいはい、
ありがとうございました。